エンディングのコーナーでございます、
はい。
こちらではですね、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回マンスリーシネマトークの告知、そして、アンドモアということで我々の雑談をお送りするというコーナーでございます、
はい。
はい。前回のマンスリーシネマトークはですね、2016年の6月の12日の日曜日、18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行いました、
はい。
お題映画は団地でございましたということなんですが、
はい。
まあ、今回は我々ね3人とも参加をもちろんいたしまして、
う
ん、作品の方も見てきたんですけれども、
うん、
まあ簡単にじゃああゆみさんから感想を言っていただけますかね。
はい。うん。
何ですかその間は。
ね、これちょっと正直乗れなかったんですよね。
ああ、そうですか。
うん、なんか笑いを要素をたくさん入れてるんですけれども、
そうですね、
うん、そのどれもに笑えなかったんです
なるほど、
うんうん、でも会場に入ってる方はみんなすごい笑われてたんで、多分ハマる人にはハマるだろうという感じはしますね、
うん
うん、音楽とかの使い方とか、最初にタイトルを縦書きでダーってキャストの名前と、うん、あと役者名と一緒に出すのとか、昔の日本映画みたいですごく好きだったんですけど、
なるほど、
うん、でもちょっとその笑いの部分に関して乗れなかったのと、あとちょっと後半の展開にってなりましたね。
まあね、後半大きく、
はい、
はい、ね、うん、お話が
動く、ね、内容に触れるのであまり申し訳ないんですけれども、
そう
か、
うん、はい、言っちゃダメですね、
はい、
と、はい、いう感じですかね、
はい、はい。まこちんは。
僕もちょっと笑いの部分であんまり自分に合わなかったというか、
うん
うん、っていうところではちょっとまあ乗れなかったっていう種類には入ってしまうんですけど、うん、
はい。
でも面白かったのが、
うん、
岸辺一徳さんが最後の方叫ぶシーンあるじゃないですか、
うん、
岸辺一徳さんあんな叫ぶんやみたいな面白なかった
いやいや叫んでる、
あんな叫ぶとこ見たことないな
って思って、もっとひどいシーンいっぱいやってますよ。
あ、そうなんですか、
はい、もうマジかって思うようなシーン結構やってらっしゃるんで、はい、まあそんなに、
あそこがちょっと面白かった、
うん、あ、そうですか、なるほど
、
はい、でちょっと坂本監督の闇を見たというか、
まあ、そういう風に感じたってことですね、はい、
推測してるだけなんですけど、
はい、
ちょっと低予算の映画やと僕は思ったんですよ、うん、見ながら、
はい、
まあそれはあるものを見せない演出とか、
うん、
本物の団地を使って撮影してるじゃないですか、
はい、
前編、
はい、部屋はセットなんですよ。
あ、セットなんですか。
部屋はセットです。
あ、そうなんですね、
はい、団地の外観とかはもちろん団地なんですけど、部屋はあれセットです。
あ、そうなんですか、はい、セットじゃないって思ってた、
うん、
なんかカメラがこう真上に行ったりするじゃないですか、うんうんうんうん、だから本間の団地を使ってるから、その狭い空間でカメラ位置をすごい工夫して頑張ってるな低予算で頑張ってるなみたいなことを思ったんですけど、 あれセットやったんですね。
はい、そうです。
確かにカメラワーク面白かった、俯瞰みたいな、
うん
うん、
あゆみさんも言ってましたけど、ラストの展開が、
うん、
その坂本監督がメジャー作品でできないようなことだと思うんですよ、
うん、
なんでそのなんか鬱憤を晴らすような描写に思えて、
うん
うん、
まあ好き勝手やってるなっていう印象ですねなんかやりたい放題やられてるから、そこにまあついていける人とついていけない人に分かれてしまうのはやむを得ないなっていう感じでした、う
ん、なるほど、
はい、
好きな人はすごい好きって感じでしたよね。でも
そうですね、
うん
うん、ペップさんはいかがでしたか。
はい、まあ、僕はですね、実際1回しか見てないんですけど、
はい、
まあ、1回見た時はいろいろあれこれってどういう意味なのかなっていうシーンが結構あったんですよ、うん、
はい、
でこれはもう一回見た方がええんかなっていうふうに思ったりもしたんですけど、
うん、
これ実は、藤山直美さんのスケジュールありきで、
はい、
出来上がった企画なんですね、うん、っていうのは藤山直美さんがたまたま2週間ぐらい時間が取れますよということで、うん、じゃあ映画その間に撮っ その間やったら撮れますよみたいなことで、うん、もう慌てて坂本監督も脚本を書いたっていうぐらい、脚本書いたのも多分2週間ぐらいなんかな、
うん、
っていうような期間で書き上げられてるんで、まあなかなか遂行するほどの時間はやっぱりその期間やとないというふうに考えるのがまあ自然ですよね、
うん、
そうやって考えると、あ、割とそんなに深いそのガッチガチに練り込まれた作品というわけではなく、
うん、
もうあのアイディア一発ありきで、
はい、
仕上げられた作品なんやろうなと思ったら、うん、あ、そうかそうか、じゃああのシーンはああいう意味かとかっていうふうに落ちるようなとこもあったりとか、
うん、
あとそれでも、え、あれでもな、どういう意味なんやろうなっていうのを思ったことが、実際にマンスリーシネマトークに行って、
うん、
まあ、皆さんで話をして、
うん、
あのシーンどういう意味なんやろうってみんなで話したときに別の、ね、うん、参加してくださる方から、
うん、
あ、 あれはこういう意味なんじゃないかっていうのを聞いてすごい腑に落ちたんですよね、
うん、
だから僕は実際自分一人で見るよりも、
うん、
あの団地という映画に対しての評価はマンスリーシネマトークを経たことによってグッとやっぱ上がりましたよね、
うん、
はい、だから改めてね、
うん、
あの、まあ、手前味噌ではありますけれども、
はい、
やっぱり自分の目は2つしかないですけれども、
うん、
参加者の皆さんの目を合わせるとそれが2の倍数で増えていくわけじゃないですか、
うん
う
ん、
そういう中でやっぱり他の方が見られた目から見た見方っていうところを実際にお話をすることで総合していったら、あ、やっぱりすごいなと、
うん、
あ、これってやっぱり映画を見ていろいろ話するっていうことはやっぱりどんどんどんどん見方って広がるもんやなっていうふうに、
うん、
もうすごい勉強になりましたし、ね、はい、まあ逆にそういう風な場にもなってるのかなというふうに思ったんで、うん、まあ僕としては非常にマンスリーシネマトークの回も含めて印象深い作品にはなりましたね、
うん、
はい、
改めてそういうことを実感した回でしたよね。
そうですよね、
うん
うん
うん、
まあそういうもちろん気持ちではやってたんですけど、改めてそれを実感したというね、
うん、
感じはありましたね、
うん、
はい、まあそんなトークの模様がですね、
はい、
どういう感じやったかというのではここら辺でですね、
はい、
少し、お聞きいただきたいと思います。それではどうぞ。話題に上げて話を進めたいなと思うんですけども、まあ、一番多かったらやっぱ走ってるシーンの疑問点ですよね、まあ、これ多かったんでまずここからいきたいと思うんですけど、あれどういう意味やと思いますね。
なんか今聞いて改めて考えたんですけど、時空を戻すってあったじゃないですか、
うん、
それになんか関連あるのかなとか、あの時点に戻ってたのかな、
パラレル的
な、うん、あ、そこからもう違う世界になってたみたいな、
うん、
走るシーンが戻ってたってことですか。
もう あそこから
歪みが生じるシーンが、
あ、歪んでたってことですか、あの時点から、
あそこから
繋がらない感が
別に、
そのシーンでパートに行く前のシーン、パートに行く時、
あの喧嘩してパート行くわって言って行った、出て行ったシーンですよね、うん、
でパートに向かって走ってるんですよね。
パートに向かって走ってる、まあ話の流れではそうですよ、うん、パートに行くわってなって、行ってやる、行ってらっしゃいみたいな感じになって、カットが切り替わって普通にこうスローモーションで普通の人が歩いてるけど、逆方向に向けて藤山直美が走ってるっていうシーン、う
ん、すれ違った人がちゃんと見てないんですけど、あれはどういう意味とか、子供とかではないんですか。
なんかね、小学生的な人と
成長していく過程みたいな、
うん、
なんか最初のスーツに来た人、
うん、そうそうですよね、そうですよね、だスーツ着てる人が最後で、最初は子供でしたよね、
うん、
だから亡くなった子供かどうかは分からないですけど、
うん、
そういうことかなみたいな、
う
ん、
あ、
私は単純にあの息子を育てた母親の心理描写なんだと思いました。
なるほどね、母親が走り抜けていくところを子供がゆっくりと成長しているという、ああなるほどね、
私は単純に思いました。
なるほど、
その歪みっていうのもいいなと今思いました、うん、
なるほどね、
うん、すごい、
いやどっちもでもありっちゃありですよね、うん、そうやって考えたらこの B の評価がちょっと若干 A が強めになるような気はしないではないですけど、いやあそこだけ何も考えてもちょっと分からなかったんで、なるほどな、どっちもも
しそうやったらあれですね、坂本純二もおじさんおばさんに向けて作ってるようで、ちょっとそういう、
うん、
なんかね、先鋭的なことをやってたのかな、
うんうん、
多分おじさんおばさんだけに向けてないと思う
けど、映画を
見てただ客層がする
から確かに確かに。はい、それでは、次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います、
はい、
次回は2016年の7月の10日日曜日18時半から20時まで、場所は同じく神戸や栄町にありますカフェガトーファボリさんで行います、
はい、
お題映画はブルックリンでございます、
はい、来ましたねブルックリンも楽しみすぎて
よかったですね、
もう嬉しいです。
あ、よかったよかった、
はい、
はい、
一人とも呆れないで。
いやいやいやいやいやいや、ね、もうそんな熱量がねやっぱり半端ないんで、うん、僕らまで熱量上がるとね、はい、聞いてる人がもうね熱苦しく感じちゃうんで、
いやいや上げていきましょうドーナル・グリーンさんも出てますから。
出てますね、
先ほど話題に上がった
話題
も、
はい
はい、はい、
うん、シアーシャ・ローナンが主演と、はい、いうことで、
うん、
素晴らしいですね、
めっちゃ楽しみです、
うん、
FM60 で取り上げたいです。
まあおそらくそうなるんじゃないかなと見る前から我々も思っていますが、
はい、
特にね、まあ、僕はちらっ と玉結びで町山さんが紹介されてたのを聞いてるんで、はい、多分もう FM 視点ががっちりハマるような映画やと思います、はい、
M もですか。
うん、 F かな、
F、
ね、うん、M はちょっとね実際見てみないとわからないんで、
M でも予告見たら音楽良さそうだったけどどうですかね、
うん、どうかなわかんないですけど、うん、まあおそらく紹介することになるんじゃないかなと思いますね、
うん、
はい、ということで、まあ、ブルックリン、公開規模もそこそこあると思いますので、うん、
7月の1日に公開だから映画の日なんで、
そうですよね、
1日に行けば
金曜ですか、
そうそう、
うん、安く見られます。
そうですね、
見られるんで、
はい、
うん、
ぜひぜひ
ぜひぜひ私も1日に行こうかなと思ってますね、
うんうん、まあそんだけ楽しみにしてますからねそれはまあ1日には行くでしょうね。
試写で見たっていう人がいて、
あ、
絶対好きそうって言われました。
あ、じゃあもうね、まあまあもう見んでも大体好きそうやなっていうのは分かりますが、
うん、
はい、まあこれもねご覧になった方ぜひトークでいろいろまた自分の目2つだけじゃなくてね、
はい、
参加者の皆さんの目を合わせたトークでいろいろな話ができると思いますので、はい、ぜひお近くに来られる方はですね、
はい、
そのトークの方に参加していただきたいと思います、
はい
はい、
ぜひファッションが好きな方もね、お待ちしてます
よ。そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、お待ちしております。
はい、
ということで、ここからは And More ということで、
うん、
我々の雑談をして今月も終わりたいなと思いますが、
はい、
はい、なんか言い残したことございますか。
はい、先ほどなんかどっかのコーナーで、
あ、マクティフ君、
あ、そうそう、
あ、
マクティフ君についてですね、
はいはい、
マクティフ君ってご存知ですかね皆様
まあ別にこれといってマクティフ君を推しているわけでもないので知らない方の方が多いと思いますが、
私はかなり愛情を持ってマクティフ君をいつも書いてるんですけれども、
はい、
シネマクティフの公式キャラクターです
まあまあそうです
ね、てかマクティフ君っていう名前も多分知らない人が多いんでしょうね、
はい、うん、まああんまりマクティフ君押してないですからね我々もね。
そう、
いやいや押しても激押しですよ。
激押しですか、どこで押して
るじゃないですか、
まあ、いやいや出てきますけど、別に
ね、ちょっと出てきたりはするんです
けど、アイコンとかね
名札がついてるわけじゃないんで、うん、マクティフ君
でもちゃんとシネマクティフ .com のメンバーのページにマクティフ君もいるんですよ。
ああ、います、います。
なんでマクティフ君は生まれたんでしたっけ。
え、なんかシネマクティフにゆるキャラみたいな、ゆるキャラっていうか、
ゆるキャラ
一応キャッチーな感じで何かその
必要やってな、
ホームページ作るときに、うん、キャラクターを作りましょうってなって、
別にいらんのちゃうか。
え、
いやいやいやいや、そんなことはないでしょ
ちょっとマクティフ失礼
でもあれ1日ぐらいでアユミさんが
作ってきましたね。作ってないよ、かなり考えたやん。
あ、そうなんですか
頑張って考えましたよ。最初いろいろ変な犬みたいなのとか、
へ
なんか猫みたいなのとか猿とか、
へ
やって結局あれに落ち着いたっていう。めっちゃ気に入ってますよ、
うん、
今では。
うん
うん、
いやいや別にいいと思いますよ。うん、はい、ただどうやってあれが生まれたかっていうのは僕全く記憶がないですけどね。
いやでもペップさんが、
う
ん、
僕は言いました。
加入してからですよね。
うんうんうん、
いやそれはもちろんそうですよ。
でしょ、
はい。でも全く覚えてないです。その経緯は。
でもペップさんも多分そのなんかあってこれがいいんちゃうみたいなのは多分してると思います。
ああ、その選んだっていうのはあると思いますよ。
うん、
うん、それはなんとなくは覚えてますけど、そのキャラクターを作ろうっていう話をしたっていうのは全く覚えてない
です、ね。なんでなんですかね。
うん、
まあまあ
まあ、まあ、でも、うん、
いやでも あった方がいいと思いますよ、
うん、
まあね、はい、
うん、
あの全然いいん
じゃない、ちゃんと毎回インスタとか、あのなんだろう、今主にインスタですね、
はい、
あの登場してて、
もっとあのインスタとかもマフティフ君区長にしたらいいんじゃん、
は
い、
あ全部え最初そうしててんよな確か、なんか最初全部マクティフ君区長で行こうかと思ったけど、なんか結構あのとっつきにくい感じなんかもしれんから普通で行こうって、ね、思って、うん、でたまになんかマクティフ君一回ね、なんか誰かになんかそのツイッターかなんかでこのキャラは
何なんだろうみたいな
た、ね、うん、やつにマクティフ君コメントしてましたよかっこマクティフってなってました、
なってましたね、
シネマクティフは一応ツイッターとかで返信する際にその誰が返信したか分かるようにいつもカッコつけるんですけど、
あそうですね、う
ん、マクティフ君も一応ツイッターやってるらしいんで
中の人は あゆみさん
では
ない
、いやいやいや、まあ、中の人とかいないですから
、うん、ファンタジーですね、
うん、
はい、
いつもねちゃんとシネマトークとかも陰で見てますから、う
ん、あ、おるんや、あの場にも、
いますいます、
怖いですね、なんか
喋ったよ、
サダコ VS カイコみたいな話になってきましたね、
VS マクティフ、詳しくはプロフィールをご覧ください、
あ、はい、
あ、プロフィールかな、
はい、
メンバーの4番目のメンバーとしていますから、はい、うんうん、ゆるキャラグランプリで1位を取ることが夢とか書いてますからね、
ああそうでしたね確か、うんうん、
まあ、そうか、
まあ、全然達成してないですけどね、まあ、多分夢に対する努力とかしてないんだ
まあしてないですよね
あんまりかわいそうですね言ったら、うん、はいっていう感じで、あのちょいちょいいるんでチェックしてみてください、
はい、
マクテフちょっともうちょっとツイッターとかやるように言っときます、じゃあ私
この中では、 あゆみさんが一番マクティフ君と近い、
あ私すごいめっちゃ仲良しですから
っていうことですね、
は
い、
僕は会ったこともない
です、ね、なんか喋ってみたいなね、
はいっていう感じですかね、
はい
です
、はい、
まこちんは、
まあ、僕はなんもんね、
また
ないですね、
またなんもないとか言ってますけど、
ないですね、
うん、どうですかね、ペップさんとかありますか、
そうですね、うん、我々ねシネマクティフのポッドキャストで、
はい、
iTunes の方で登録してるじゃないですか、うん、でそこであのレビューをいただいてるんですよ、はい、で一つはあのいつもお便りをくださる牛田智之さん、
はい、
ね、うん、無人島キネマポッドキャスト、はい、牛田さん自身もやられてますけども、
うん、
その方がまあコメント一つくれてはって、うん、でもう一つ最近コメントいただいたんですよ、
はい、
で、これが星1個やったんですね、星1から5まであるんですけど、はい、牛田さんは4つつけてくれてはって、うん、この方1つなんですよ、1つっていうのはまあ一応最低の星なんですね、はい、ゼロはないんで、
はい
はい、で、この方のですねコメントが、
はい、
まあ、過去回の、女性の MC の方がアニメ映画のホームページだけを見てバカにした笑いをしていたのにはどうかと思いましたと、
うん、
映画本編を見て否定的な意見を言うのは構わないと思いますが残念ですと、こうコメントされてるんですね、
うん、
でこれあの僕がグッドバッドウィアードのコーナーで今月見た作品ということで、はい、劇場版ガールズ&パンザーの、
うん
うん、話をした時に、うん、そんなん見たんですかみたいな話になったと思うんですよ、うん、
はい、
で、実際にあのパソコンで、どんなんやって画像を検索をした時に、
うん、
笑ったっていうくだりがあって、うん、はい、まあ、そこのことを指してらっしゃると思うんですね、うんうんうん、で、あの別に我々はあの映画の評価とか、まあ、特に僕なんかそうなんですけど、
はいはい、
映画の評価も自分でしてるぐらいですから、
うん、
自分のポッドキャストにいろんな評価がつくのは全くもってこれは、うん、あの全部受け入れるつもりでいるんですよ、うんうん
はい、
であの言い訳でもなんでもないんですけど、実はこれは、まあ、あのあゆみさんが笑ったのは別にあゆみさんがそのあの作品をバカにして笑ったわけではなくて、
うん、
このアラフィフのですね僕がそれを見に行ったことを想像して笑ったっていうのが実は真相なんであるんですよね、
うんうんうん、
だからあのそういうふうにあのガルパンがあのそういうふうな感じで捉えられたっていうところは、
うん、
確かにあれだけを聞くと、
うん、
そう捉えられても仕方がないなというところはあったんですよ、
うんうん、
あったんですけども真相は僕がそこに行って、
うん、
しかも一人でね、
うん、
見に行って、
うん、
それを、想像して笑ったっていうのが実は真相なんですよね、
うんうん、
まあそれはでもあの実際になかなかね あの、うん、捉え方はもちろん人それぞれだし、うんうん、あのどういう捉え方されてもそれは自由なので、うんうん、あれなんですが、真相はまあそうですよっていうことを、うんうん、まあ一応この場を借りてね、うん、お伝えしたいなっていうことなんですよ、うん、まあ言い訳でも何でもないんで、評価されたことはもうもちろん僕たちは甘んじてそれは受け入れて、これからはまあもちろんね、うん、そういうようなことのないようにしたいなというふうに思ってるっていうことなんですけども、う
ん、なんかでも聞いててね、不快な思いをさせてしまったんだったら申し訳ないなと思います、
うん、
ま
あ
で
も
勘違いというか、うん、まあ声だけなんでね、その辺の微妙なニュアンスが、
いや難しいんですよ。で、あの僕たちは自分たちで喋ってるから、やっぱりその自分がこういう思いで喋ってるっていうのがあるじゃないですか、
うん、
だから後から聞いても、あ、うんうん、そういう意味で言ってるなっていうのは本人やから分かることであって、うん、実際に聞かれてる方は、まあ、当然何かしながら聞いたりとかすることもあるし、
うんうん、
我々がその言葉を尽くしてることと全く遠かなものがその方々の耳に届いてるか、あるいは脳に届いてるかっていうところは、うん、まあやっぱりなかなかそうはいかないと思うんですよ、うん、それは僕らが逆の立場で他の人のポッドキャストを聞いたりとか、うん、あるいは一般のラジオを聞いたりとかする時もそうやと思うんですよ、うん、実際にパーソナリティの方がこういう思いで喋ってても、実際に聞いた人は、うん、あのそのパッとこうピークの上がったところだけを捉えて、うん、あ、こんな言われてたわとかっていう風に考えるっていうのはよくあることだと思うんですよね、
うん、
それが我々の発信してるポッドキャストでも起こったっていうことだと思うんです、うんうん、だからもうこれはもう本当に仕方ないことだと思うんですね、
うん
うん、ただまあ真相はそういうことじゃなくてこういうことだったんですよっていうことだけね、うん、あのまあこういうコーナーがあるんで、うん、まあ話はしたいなと思うのと、あとまあせっかくなんで、まあ、レビューねこうやってつけてくださってるんで、はいはい、皆さんもあの聞いていただいてね、うん、あの率直な感想はどんどんあのレビューつけていただけたらなと思います、うんはい、
とここでちょっともう一つちょっと勘違いされそうなんで付け足しておきたいんですけど、
はい、
あのそのアラフィフの男性がそのガール&パンサーでしたっけ、
はい、
を見に行くことを別に否定していることでは全くない、
あもちろんそうですよ、もちろんそうです、ただその一番近しいね、
そう
僕という明らかにあのそういうのを見に行くようなタイプの人ではないと、
は
い、あゆむさんが思われるような人が一人で見に行って、
う
ん
う
んそのことを想像したら面白かったっていう、あくまでも僕に対してのことなんですよね、これは。
ステップさんを日常的に僕らは接してて、
う
ん、
そう
で、まあ、そういう、うん行動が、うん、分かるじゃないですか、うん、どういう行動を日常的に取ってるとかが知ってるんで、そのね、ありきなんで、
う
ん、ありきの笑いなんで、
そうですそうです、
うん、そうそうそう、全てその年代の人が見に行くこと
を否定
してるとかそういうのじゃない
ですか、そういうことです、そういうことです、
勘違いしてほしくないですよね、
そうですね、うんはい、あくまでもこれは僕なんですよ、
うん
うん、僕を目の前に見てるんで、うん、それを想像したらおかしかったっていうところが自然と出たっていうところ、うん、
もはやそれを笑うのももしかしたら失礼かもしれないです
ね、僕に対してね僕に対してはそうですけど、うんまあ、それは僕は甘んじて受けますよ、それは、うん、で、まあでまあ、自分でもね、まあ、それよりもやっぱり僕は何がってその時にも話したと思いますけど、うん、あれ何でしたっけ、
あプリキュア、
あそうそうそう、
はいはい
ね、それよりもむしろプリキュアを見に行く方がもっとね、はい、多分その話をした時もっと笑ったと思うんですよ、
うんうん、
で実際にリスナーの方もあのプリキュアのくだりで笑ったわみたいなことをコメントくださったりしたこともあったと思うんですよ、
うんうん、
でいうように、まあ、僕という人を知ってる人はそれ聞いたらすごいおかしかったっていうだけの話なんでね、
まあだからね、しょうがないじゃしょうがないというか、
うん、まあでも見てないのは事実だからね、うん、確かに、
うん
うん、
まあでも決して作品を否定したわけではないので、
うんうん、そこだけね、
うん、そこは違いますよっていうことをただ言いたかったっていうことだけなんですよね、うんうん、はい、でまあちょっと話戻りますけど、
はい、
あのレビューもどんどんあの書いていただいてもいいと思いますし、うんうん、もう書くことがなかったら星だけでもこれ投稿でできるんで、
うん、あそうなんです、
ね、できますできます、うん、星だけ投稿もできる、コメントがあればコメント書いたらこうやって反映されるんですけど、うん、実際コメントなくて星だけであのポスト投稿することもできるんで、
うんうんうん、
そうやってまあ、 あの何でも率直に書いていただければ、
うん、
はい、我々はそれ見てまた一喜一憂すると思いますけれども、
うん、
はい、
うん、
コンタクトアスとかでね、はい、ご意見送って
もちろんもちろん
構いません
ので、はい、それがまあ一番ね、うん、あのやり取りするには一番スマートというかね、うん、あのスムーズにいくかなというふうには思いますけども、うん、はい、まあ何でもあのご意見いただければと思いますね、
はい、
はい、
まあ、でも率直にこういうふうに書いていただけるのは本当にありがたいですよね。
あ、そうですよ、うん、だからこれがなかったら逆に言うと別に、うん、
気づかないですからね、
うん、全然気づいてなかったっていうことなんで、
うん、
そういうふうに捉えられるということにも気づいてないし、
うん、
っていうことなんでね、
気をつけないとね、ダメですね、うん、僕たちも喋るとき、
うん、我々もまあそういう一応注意をしてるつもりではあるんですけども、うん、
いやでも私これ言われるまで本当に全然そんなこと考えてなかったんで、
うん
うん、
まあそういったこともね、
はい、
含めてあの我々は日々あの皆さんが聞いてくださってるおかげでですね、
うん、
あのポッドキャストも配信できるというふうに思ってますので、
はい
はい、これからもご意見いただけたらどんどんね、うん、レビューでもいいですしコンタクト出すからでもいいですし、
はい
はい、いただけるとありがたいなと思ってます、
はい、
はい、なとこですかね、
はい、
はい
はい、シネマクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご意見やご感想を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマはあなたの2016年上半期ベストワンはです。メールの方はシネマクティフサイトのコンタクトアスからお願いします。ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、LINE と各種 SNS からでも OK です。
というわけで、シネマクティフのポッドキャストボリューム12もここら辺で、
はい、
お開きとしたいと思います、
はい、
今月も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。